ずっとですね、神の約束と、その成就ということで、お話ししました。で、3週間ぶりのご無沙汰です教会というところは、集会ですね、セレブレーション、これ私たちがこれ何をやってるかというと、一つは、知識、霊的な知識を得るということが一つもちろんあるわけですが、もう一つは食べることです。もちろん個人のレベルでもですね、主の命のパンを食べることはできているわけですが、みんなで集って食べるとき宴会になります。で、大勢の人で食べることは楽しい。で、この宴会で、ですからもしですね、気にされる方いるんですね。私は聞いたことすぐ忘れてしまう。大丈夫です。聞いて忘れても霊の中には残るんです。この命の糧を食べるということを今セレブレーションで行っている。で、私たちは一面この聖書の学びをしていますが、同時に食べている、満腹している。で、羊がですね、声太るように、私たちも太らなきゃダメです。体に油がつくのはあまりよろしくないですが、霊に油がつくのは大変に結構です。さて、そこでですね、ヨセフに、今日から入っていきたいと思いますね。創世記の、35章前回ヤコブの、お話をですね、いたしましたが、ヨセフは、35章の24節見るとお分かりになりますが、ラケルの二人の息子だったんです。ヨセフともう一人はベニヤミンですね。で、もちろんヤコブにとってラケルっていうのはある意味で最愛の妻です。で、そのラケルが、自分の命と引き換えに産んだ子供がベニヤミンでした。これは前回お話ししました。で、その前にですね、ヨセフという、子供を産んでいた。で、このヨセフっていうのはどういう子供だったかと言いますと、下から、2番目になる。で、非常にですね、ヤコブに、可愛がられていたんですね。で、子供っていうのは非常にその親の愛情に対してですね、敏感でしょ。で、自分がどれだけ愛されているか、あるいは自分の兄弟と比べて自分に愛がどれだけ注がれているか、結構敏感なんです。で、いろんなですね、家庭の中における問題っていうのは、この偏愛、要するに偏った愛情ですね。我々の魂的な愛情というのは偏っている、偏りがあるんですけども、その偏っている愛情が、ヤコブの場合ですね、特にこのヨセフにですね、注がれていたんです。で、37章を見ていただきますと、37章の、例えば2節見てください。ヨセフは17の時、兄たちと羊の群れを飼っていた。まだ若く、父のそばめビルハやジルパの子供たちと一緒にいた。ヨセフは兄たちのことを父に告げ口した。これ新共同訳ですが、こう書いてあります。そして同時に、イスラエルはヨセフが年寄り子であったので、どの息子よりも可愛がり、彼には袖の長い晴れ着を作ってやっていた。で、兄たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がっているのを見て、ヨセフを憎み、穏やかに話すこともできなかった。穏やかに話すこともできなかった。もう顔と顔を合わせちゃうとですね、内側から込み上げてきちゃうから、冷静に話すことすらできなかった。これがこのヤコブ家における、力学関係なんです。力学、人間関係の力学がありますよね。力学で、これによってヨセフというのはですね、父親の愛情を非常に、 独り占めしていた。同時に彼はある意味で真っ正直なところがあった。ですからこの兄たちのしていることを一つ一つね、父に、告げ口をするとか、ね、それからまた37章の6、7を見ますと、こんな夢を見たと。そして、このですね、麦の束がですね、私たち、お兄さんたちの束が周りに集まってきて私の束にひれ伏したと、こういう幻夢を見たことをポロッと喋ってしまうんですね。で、非常にこのヨセフというのは、まあある意味で無邪気なんですが、高ぶりがあるんです。こう無邪気な高ぶりというのはこのヨセフの生まれつきの性格です。で、ヨセフから見ればあったことをその通りに喋っているだけだ。しかし一切この兄に対するいわゆる配慮っていうものがないんですね。これがヨセフの生まれつきの性質でした。で、これによって兄たちから、彼は、まあ、嫉妬を買うことになるわけです。そしてこれで彼はどうなります？エジプトに銀20枚で売られてしまう。はじめは殺そうというふうにね、喋っていたわけですけれども、ルベンがですね、まあ、取りなしをして、で、売り払ってしまったと。で、このエジプトに銀20枚で売った、37章の28節にですね、書いてありますけども、イエス様は銀何枚で売られました？銀30枚ですね。で、このヨセフは先ほど言いましたように父から作ってもらった長い、晴れ着を、まあ、作って着ていたわけですけども、それを剥ぎ取られてですね、37章の23節を見ると、兄たちはヨセフが着ていた着物、裾の長い晴れ着を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴に投げ込んだ。この晴れ着を彼は剥ぎ取られて、そして売られてしまう。イエス・キリストは30枚で売られましたけども、ヨセフは20枚で売られている。ここで分かります？このヨセフの、まあ、経験とイエス・キリストの経験は似ている部分があるということ分かりますね。イエス・キリストも十字架についた時どうでしたっけ？着ているものを全部剥ぎ取られる。そして彼は銀30枚で売られてしまったわけです。そしてこのヨセフはエジプトに売られる。そうすると、いわゆるポテファルというところのですね、まあ、家齢になるわけですね。家の、まあ、奴隷になるわけです。で、39章へちょっと飛んでください。この、新教同訳ではポティファルとなってますが、新改訳ではポテパルですね。で、そこの家でもって使える。で、39章の2節をご覧いただきますと、この奴隷としてですね、売られるんですが、2節、主がヨセフと共におられたので、彼はうまくことを運んだ。彼はエジプト人の主人の家にいた。主が彼におられ、主が彼のすることをすべてうまく計らわれるのを見た主人は、ヨセフに目をかけて身近に置いて家の管理を委ね、財産もすべて彼の手に任せた。ヨセフはエジプトに売られる、これは正義ですか？これは不義な技です。そして嫉妬妬みを買ったがために銀20枚で売られ剥ぎ取られて、そして売られてしまう。奴隷裸一貫でもってですね、売られてしまう。その状況の中において彼は、ああ私は人からこんな虐待を受けて、私はトラウマで、私は PTSD にかかって、私はもうダメなのってやってました。カウンセリングがいるんです。カウンセリングを受けなければ私はとてもではない、私はね、人々から憐れまれて当然の人間だ、そういう言い方しました。彼はしていない。彼はこういう状況、不義なる状況、これトラウマでしょ。半殺しにされて売られちゃったんですよ、裸一貫で、見知らぬ国に。で、その 国である家庭の家における華麗奴隷となった。しかし彼はそのことでトラウマだとか PTSD だとか、兄貴たちから虐待されたから私こんなになってる、言ってます？言っていない。彼はこのエジプトに売られた後も、鍵は何ですか？主がヨセフと共におられた。そしてこの主が全てのことをうまく計らったと書いてあるんです。エメン。皆さん、私たちね、今やったらクリスチャンの多いですよ。トラウマで虐待だ、 PTSD だ、 PTA だか PTSD だか分かんないです。 PTSD 何なの？ポストトラウマティックシンドロームディスオーダー。 PTSD、 何でもかんでも変な診断名つけると安心するんです。そうですよ、外科行ってね、あなた胃がんですって言われたらね、心配になっちゃうでしょ。精神科行ってね、あなたはね PTSD です、安心するんですよ。あ、そうか、私は PTSD なんだわ、あ、じゃあ私がこんなのも当然なんだわ、私はダメなんだわ。これが今のクリスチャンです。自己憐憫です。こんなことやってて何になります？そしてカウンセラーだ、カウンセリングだ、なんとかセラピーだ、そんなものさまよってどうするわけ？我々はこの世に生きている限りこういう経験を受けるんです。必ず理不尽な取り扱いを受けるんです。その時にトラウマだ PTSD だって言い続けるわけ？いいですよ、一生やってください。一生やってください。簡単に40年ぐらい終わりますから、言い続けてください。ブツブツブツブツブツブツ、あの人から受け、この人がダメ、私はあの人の犠牲者で、ブツブツブツブツブツ、いいです、やってください。簡単に一生終わります。ヨセフはそういう歩みをしました？しない。むしろ奴隷なのにこの主が全てのことをうまく計られるのを見て、その主人は奴隷であるヨセフに全ての財産を委ねたんです。クリスチャンは神から委ねられているんです。私たちは自分がどういう経験をしたからこうなって、今こんなになって、とてもではないけど、とても主の前に立てないとか、主の御用に預かれないとかね、いろいろいろいろ言い訳をつけていくの。言い訳つけていったら全部が言い訳になります。究極的に、私はこんな顔で生まれたからダメ、私はあんな親から生まれたからダメ、これ言ったらおしまいですよ。でしょ？私たちは言い訳していったら全部が言い訳になってしまう。しかしそういう生き方をクリスチャンはするんではないんです。鍵は何ですか？この状況の中で彼の上に主がいた、そして主が全てを計らってくださっていた。ですから彼のなすことは全部滑らかにことが進んでいったということです。私たちがいろんなですね、現実の生活の中でいろんなこういう目にあったときに何を求めるかです。そこに主がいるときに、そこが滑らかに変えられる。すべてはその中で主が計らってくださっているんです。それをこの主人は認めざるを得ないんですよ。クリスチャンがやることは全部が滑らかに行く。これがヨセフのこのポテファルの家における経験です。そして彼は、ヨセフはですね、非常にまあ男前であった。そこでそのポテファルの妻がどうしました？私と一緒に来て寝なさい。そして彼は、ヨセフはそれをビシッと断った。あのね、クリスチャン今ね、やらない。みんなね、許す。何でもかんでも、はいはい、いいですよ、受け入れて、愛し合って、許し合って、認め合って、全部一線がなくなってるんです。私たちは白と黒を明確に分ける歩みをしなきゃダメです。いろんなそういう罪を繰り返している人はね、言い訳しますよ。私はこんなトラウマだから、 PTSD だから、ここから逃れれません。我々はそれに対して明確にノーと言うべきなんです。あなたがやってることは悪い悪い悪い、そのことを言って、あとは本人が 主の前にどのように振る舞うかです。私たちが一緒にね歩んでやってね、今うちの娘のね友達も手首切る子がいるのね、電話かけてくるとね、うちの子は割とそういうのはっきりしてるんです。あんたね道場を買うためにやってんでしょ。ところが友達はもうねおたおたしてね、夜中でも電話来るとね、どっか出かけてって話聞いてやってる。うんそう、ああ、あなたのうち大変なのね、うんそう、なことやって何になるか。ならない。相手はマニピュレーションといって、人をそうやって動かすことにおいて満足を得ているんです。私たちはノーという時はノーと言うべきです。一線を引く、これがヨセフの態度でした。その結果彼はどうなりました？冤罪です。このポテパルの妻は、ああこのヨセフは私にこんなことしたのよ、これ一番みっともないスキャンダルでしょ。これ男にとってね一番尊厳を傷つけられますですよね。私もね大学で自分の研究室ありますでしょ、女子学生を絶対に一人では入れません。なぜ？もしですよ、その子がねドアバンと開けてキャーって言って廊下へ出てごらんなさい、僕の人生終わりです。ですからそういうところには警戒をちゃんとする必要があるんですけども、こういうスキャンダルは最も尊厳を傷つける、傷つけます。そして彼はまた牢獄にですね、押し込められてしまう。トラウマに次ぐトラウマです。理不尽な取り扱いに次ぐ理不尽な取り扱い。ところが彼はその冤罪の中で21節を見てください。39節の21、私はこんなね尊厳を踏みにじられるようなこんな取り扱いを受けて、彼はそういうふうに言いました。違う、彼はどうでした？しかし主がヨセフと共におられ恵みを施し、看守長の目にかなうように導かれたので。この牢獄の中で鍵は何ですか？主がヨセフと共におられ恵みを施した、そして看守長の目にかなうように導かれたんです。だからここでまた看守長はですね、囚人もみんなヨセフの手に委ねてしまう。そしてこの囚人の獄中の人のすることは全てヨセフが取り仕切るようになった。わお、これ二度目ですね。我々は牢獄の中にそういう形で押し込められることがあるかもしれない。だけどこの時に冤罪ばらしをやろうって社会運動をやるんではなくて、鍵は主がヨセフと共におられたというところにとどまることですよ。この時に主が恵みを施す、そうすると主が良きに計らって全てを看守長の目にかなうように導く、これによってですねヨセフは任せられてしまうんです。で、こう書いてあります。主がヨセフと共におられヨセフがすることを主がうまく計らわれたからである。二度目ですね。キーワードは何ですか？ヨセフの経験のキーワードはまず一つ、主が共におられる、それから主は全部を良きに計らわれる、これがヨセフの経験です。同時にこういう無実の罪によって売られ、剥ぎ取られ、売られ、そして牢獄へ閉じ込められるという経験はどなたの経験ですか？ジーザスです。同時に私たちもこのヨセフと一体化される。誠のヨセフ。誠のヨセフ誰？ジーザスです。このヨセフの経験っていうのは、あるいはヨセフのこういうね、生き方っていうのは誰を象徴しています？ジーザスです。そして私たちはそのジーザスと今一つなんです。そのイエスと一つである私たちは従ってヨセフとも一つなんですよ。このヨセフの歩み方っていうのは私の歩み方でもあるべきなんです。鍵は何ですか？主が共におられ、主が全てを良きに計らった。エメン。皆さんね、私はそういうね、まあ牢獄に押し込められるという経験はないんですけども、だけどね、私思ってましたよ。ああもうここ生きてるだけで牢獄だなこの体の中にとどまってですね、生きてるだけでもう僕は牢獄の中に生きていると思ったことあったんですから、もう生きることがもう鬱陶しくって、 もう生きることが面倒くさいと、もう生きたって無意味だ、ナンセンスだと思ってましたね。どうやって生きればいいのか。前も言いました、研究室からね、7階の研究室、東京砂漠がこう見えるわけですよ。このね、砂漠みたいなところで何をやってどうやって生きるんだ、26の春に思ったわけです。どうやってこれから生きるか、もう牢獄だ、牢獄の中に閉じ込められている、まさにそういう経験です。ですから私たちはある意味でもうヨセフなんですよ。だって皆さんね、生まれたくて生まれました、また親を自分で選びました、顔を選んでる、自分の能力を選んでいる、選んでないんですよ。選んでないけど皆さんはその中に閉じ込められてませんか。でしょ、僕は閉じ込められてますよ。ここにパウロのようにこの幕屋の中でうめいているね、私たちはすでに世に生まれた時点でヨセフなんです。なぜ私たちは誰のもとに売られてました、罪のもとに売られていた、そしてサタンのもとにいたんでしょ。だからもう私たちは生まれつきにヨセフの経験をしていたんです。じゃあそこから解放される鍵は何か、その牢獄の中で皆さん今ね、この体をね、死なない体に変えることできます？できないんです。私の体ってのはもう日々衰える、日々あちこちあちこち出てきます。私も最近ね、こうちょっとこれ共同薬、字が小さいもんですからね、ついこうな私たちはこの牢獄、この牢獄そのもの、あるいは自分のね、その生まれた家庭だとか自分の何かを変えてハッピーになるんじゃないんですよ。それを変えなくてもハッピーになれるんです。鍵は何ですか？主がそこにおられる。私たちは牢獄の中、この幕屋の中に、地上の幕屋の中に閉じ込められている存在です。そして死にたくもないのに、ある日お迎えが来るわけ。いや、僕はでもあれだな、早く行きたいなというふうに願うことあるんですよ。ただね、子供とか家族に対する責任があるから今この地上に留め置かれている。だから責任が終わったらスッと行きたいですよね。行きたいですよ。もうボケちゃってね、でどっか街ブラブラ歩っちゃってね、どこ行ったってこう、そういう晩年は送りたくない。人に迷惑はかけたくないですよ。自分の責任が終わったらスッと綺麗に行きたい、まあそういうふうに願っているんですけど話どこだっけ。要するに私たちは閉じ込められたままなんですが、まあこれをいつか脱ぎ捨てて栄光の体を着るんですね。だけどその前にまだこの古いものの中に閉じ込められている今ですら私たちはハッピーになれるんです。鍵は主が共におられる。そして主は全てを良きに計らう。主はすぐにこの牢獄からヨセフを解放しました？違うでしょ。こういう状況に落ち込むことをヨセフに許したんです。しかしその中でヨセフはぶつくさつぶやかなかった。 PTSD とか言わなかった。ただ主の臨在がそこにあった。そして主が良きに計らってくださるに任せていた、信頼していた、従っていたんです。だからこの牢獄の中で彼は何？栄えたの。任されたんです。委ねられたんです。皆さん、小さなことに忠実であってください。私たちクリスチャンはね、自分の今のね状況を見て、なんかこんなこと繰り返したってしょうがないね、私はこんなことやっててどうなるんだろう、もういいとか言ってね、じゃあ検診でもしてとか言ってね、まあそういう歩み方をするケースが多いんです。ダメ。今与えられて、今自分ができること、今自分に委ねられているものが、例えばですよ、100円だけ委ねられているかもしれない、あるいは1000円だけ委ねられているかもしれない。しかしそれに対して忠実でなかったらダメです。これを投げ捨ててね、次の大きなものをと、嘘です。この100円預けられたものを、委ねられたものを管理できなくて、なんで
1000万円1億を管理することができます。この自分が今この牢獄の中に閉じ込められているこの中で委ねられたことに対して忠実であることです。もういい、まあブツブツも出るんです毎日毎日またか、また今日この一日いつまで続くんだろう、先が見えないんですよ。その時が試されているんです。皆さん、この時に忠実であるべきです。そのつまらないこと、小さなこと、100円200円300円という委ねられたものを忠実に管理することです。そしたら必ず桁が変わってきます。必ず計り与えられている。なぜ？主は全部を計らっているんですから。そこにとどまる必要がある、ね、ですからアメリカから来た油注ぎの器から暗示を受けたからね、私はもう超霊的になった、私はもうねこれから日本にリバイバルを起こすんだ、そういう歩みじゃない。こういうのはタコが糸切れちゃったの。だからもうどこへ飛んでるか分かりませんよ。私たちはタコの糸を主に握ってもらってなきゃいけない。そして主はちゃんとね糸の長さをコントロールしてるの。皆さん、長く飛ばすか高く飛ばすか低く飛ばすか、主はちゃんと糸をコントロールしているんです。今あのね、私三池公園をですねジョギングしてるんですけども、あの犬飼ってる方々ね面白いですね。昔は紐でこうやって首輪やったでしょ、今なんかこうなんかねの伸び縮みするんですね。でやたらと犬が向こうの方を歩ってるかと思うと、これを手繰り寄せてね巻き込むとだんだん犬が近寄ってくる。私たちもイエス・キリストの御手の中で、わかります？伸びたり縮んだりその手綱をコントロールしているのはどなた？ジーザスです。ですから紐が長くなれば自分の裁量権がね広がるんです。自由に動ける半径が広がる。ずっと短くなったら自分の半径が小さくなる。だけどその小さなところで忠実にいなかったらなぜ伸ばしてくれます？伸ばしてってどっか行っちゃったら困るんだから。だから主は全部それを計り与えてくださっているということです。それに信頼するんですよ。これがこの世の牢獄の中で生きる鍵です。そしてヨセフはこの牢獄の中で二人の人と出会いますね。で、二人の人に対してその夢を解いてやります。で、一人はどうなりました？本当に解放される。夢の通り。一人はどうなりました？処刑されてしまう。イエス・キリストは十字架についた時どうでしたっけ？イエス・キリストの右と左に二人の囚人がいた。一人はどうなりました？救いを得たんです。もちろんその死刑は執行されたでしょう。だけど彼は永遠の命を得たんでしょ。今日パラダイスに私と共にいる。一人はどうでした？滅びたんです。ヨセフのこの二人の囚人のね、この経験とイエス・キリストの経験はどうですか？重なりますね。一人は解放され、一人は処刑された。滅びてしまっている。そしてこの一人がですね、ある時に思い出すわけですね。パロが夢を見て、誰かこの夢を解ける者はいないのか。そしてその検察官がですね、いや実は牢獄の中にいて私忘れてました。皆さんね、牢獄の中でこの二人と出会うっていうことは、これは誰による廃材ですか？神の摂理です。皆さんがイエス・キリストを信じた時に人から福音を伝えてもらったんでしょうけども、その人と偶然出会ったわけ？違う、摂理で出会ってるんです。そして摂理でもってこの夢を解いて、そして一人は摂理で忘れちゃったのね。で、ある時またちゃんと、ああそうだ、思い出してくれと言われたことを私は今思い出した。パロの前で彼はヨセフのことを思い出すわけです。これは摂理です。私たち人から忘れられたら腹立てますけども、ちゃんとそこに主の御手があるんですよ。わかります？ヨセフはどう思いました？私のこと忘れられてる、焦る焦る。ノーノー、彼はそこに忠実にいた。その時このもう一人の助かった方が思い起こすんです。
わかります？このヨセフの歩み方で鍵は何かというと、主はどのように我々を今導きます？火の柱、雲の柱で導きます？聞きます。皆さん、火の柱がわっと立ったの見たことある人？クリスチャンになってから。雲の柱がパッと立ったの見たことある人？ないです。私たちはどのように導かれてます？摂理です。偶然の人と出会ったように思うことが、実はそれは神の御手の中で用意されている。これが今の新約における神の導きですよ。ですから今自分が置かれたところにおいてですね、忠実でいなかったらその摂理を見逃してしまうんです。こんなね、牢獄の中で友達作ったってしょうがない、こんな二人なんかどうしようもないって彼がもし拒否したらどうなります？もうパロと顔を合わせるチャンスはなかったんです。しかし彼はその二人の囚人の夢を解いた。それによってパロの夢を解くチャンスへとつながっていくわけでしょ。だから今私たちが目の前で出会う人間関係なり、一つ一つの出来事なりが神の手の中にあるという摂理のもとで起きていることを認めるべきです。そしたらば無駄なことは一切ないんですよ。全部が皆さんを着々と神のご計画が成就するために与えている出来事なんです。たらつぶやきます？あ、またこんなこと、またこう人から傷つけられ、あ、またこれやってたら幸せになる機会ないです。自分で幸せを追い払ってる。私たちはその、ね、つまらないように見える、あるいは理不尽に見えることの中において忠実にそこに留まっている。でその中で起きてくる一つ一つのことが全部摂理の中で起きている。それが着々と、例えば5年なり10年なり経ってくるとね、その出来事の意味が分かってくるんです。ですから今試みに遭っている人、今いろんな問題、あるいは自分の歩みが分からなくなっている、あるいは前が開けないように感じている人、それが今の主の廃材なんです。そこに忠実にとどまるときに、必ず時期が来たとき、この一人が思い出します。ああそうだ、ああいうのがいた。そしてパロへとね、彼を紹介する。そういう摂理が働いているということをこのヨセフの物語から見てください。そして彼はこのパロの、夢を解きますね。飢饉の夢です。繁栄があって飢饉がある、それに対して備えをせよという、幻、これを解き明かす。そしてこの飢饉のためにですね、ヨセフは準備をするんです。そうですね。で彼はそのことを認められてですね、そしてエジプトのナンバー2に上がるんです。皆さんね、準備しなきゃダメですよ。あのね、クリスチャンね、何でもかんでも神様ね、それでね、自分のやれることをやらない人がいるんですよ。もう宵越しの金は持たねえとか言ってね、いや主は備える、これは超霊的と言います。家族をほっぽらかして伝道だとかね、私の友達で、まあ、友達でもかなりお年の方ですけども、家族ほっぽらかして中国へ伝道していっちゃったんです。その人はね、真冬でもね、自分の着てるものを人に与えるというこういう伝道の仕方をしていた。ところがその息子さんどうなったか、共産党の幹部になっちゃいました。はあ、要するに家族を顧みず中国へ行って、家族は食うや食わずになってたんですよ。だから子供たちはわざとあえて共産党の幹部になっちゃった。私たちはそういう歩み方をするんじゃないんです。自分の人生に対して備えをしていかなきゃダメ。できるものはちゃんと備えるんです。備えてるでしょ、ヨセフ。ちゃんといくら取ってね、そしてその飢饉の時のために小麦を蓄えよう、こういう実際的な歩みをヨセフはしている。そしてヨセフはね、今キリスト教会でもいわゆるチャーチスクールとか行ってね、世の中の教育なんか任せておけない、違うよ。クリスチャンがなんかね、こう囲っちゃって子供をね、そういう教育、これはね、10年後僕はかなり危ないと思ってますよ。
どういう子供が育ってくるのか。ヨセフにしても後のモーセフにしても、どこで訓練を受けてます？エジプトです。モーセはエジプトで最高の学問を収めた。ヨセフはエジプトで鍛えられた。そしてエジプトでこういうふうにちゃんとね、飢饉が来るであろうからそれに対して備えをすると、そういう具体的な歩みをやっていたんです。これが忠実であるということです。わかります？超霊的になってはならないんです。私たちができる責任は果たすんです。果たす。それをやらないで寝っ転がって、いざとなったら棚からぼた餅、これは信仰でも何でもないですよ。信仰というのはね、パウロなんて言ってます？自らの手で働いて食べようって言ってんだ。そうでしょ。牧師は献金もらって当たり前だ、献金で食って当たり前、これやったらおしまいですよ。私たちはパウロのようにあえてその権利を行使しないって書いてある。皆さんに何らね、そういう負担をかけまいとして、私はあえてその権威を、権利を行使しない、自ら働いて食ったと彼は言ってる。今おかしくありません？献金、献金、献金、うち今苦しいんです、献金。尊厳がどっか行っちゃったんですよ。私たちはこういう基金のために自分の人生をきちんと設計してください。自分ができることは自分で責任を負うんです。でその中に神の摂理が働いている。でこういうパロ、あ、ヨセフの知恵を見てパウロは何て言いました？41章38節を見てください。このヨセフのこういう振る舞い、思慮深いこういうね、廃材、働きを見て、ファラオは家来たちに、このように神の霊が宿っている人は他にあるだろうか。わあ。パロはこの世の誰を表してます？君ですよ。エジプトってのはこの世を表してますね。パロってのはこの世の君ですよ。そのこの世の君がですね、この世の支配者が何て言ってます？このように神の霊が宿っている人は他にあろうか。そして彼はナンバー2に引き上げた。神がそういうことを皆示されたからには、お前ほど聡明で知恵のある者は他にいないであろう。お前を我が宮廷の責任者とする。我が国民は皆お前の命に従うであろう。ただ大いにあるということだけ私はお前の上に立つと。こういう言葉をかけさせる。私たちもこの世にあって、この世の君からこの人のように神の霊が宿っているものが他にあろうか、この人に委ねるという言葉をいただくべきです。例えば会社ね、あるいは自分の、身近なことにおいてね、責任を委ねられるということ、これは大いなる証です。証です。クリスチャンは世のものと一切関わらない。な、汚れたものを何ぞや、俺はクリスチャンである。ダメです。この世においてきちんと責任をもらって、それを果たすときに、この世の君がこの告白をするんですよ。これが証です。今おかしいでしょ。証がクリスチャンがこの世から浮いちゃってますよ。それ超霊的なことを説教だけやるから浮いちゃうんです。牧師がね、説教だけ垂れるから、なんだ口だけじゃないかと分かっちゃう。世の中において実際に修羅場をくぐってくればいいんですよ。修羅場を、その修羅場をくぐった時に神の勝利が経験できる、そういう実際的な訓練に預かる必要があるんです。パロはそういうわけでヨセフをナンバー2にします。そして、46節見てください。ヨセフは、その前に見ますとですね、ヨセフの意向はこうしてエジプトの国にあまねく及んだ。彼の栄光エジプトに満ちた。教会の栄光は今どうでしょう。世の中において、世の中で教会の意向はあまねく及んでるかどうか。私たちはこの、ね、ヨセフと同じようにエジプトの全国にあまねく意向が及ぶ必要がある。そしてヨセフはエジプトのパロの前に立った時、 何歳？30歳です。イエスが公のミニストリーに入った時何歳ですか？30歳です。ですからこのヨセフの物語を見るときにイエス・キリストの歩みと非常に重なる。しかもイエスは何と言いましたっけ？ルカ書にこう書いてありますね。見よ、主の霊が私の上にあると。貧しい者に福音を伝え、傷ついた者を癒しと。私の上に主の霊がある。このヨセフの言葉というのは誰において実体化され成就されました？ジーザスです。本当に無制限に油を注がれ、御霊を注がれたお方はどなた？ジーザスです。さあ、そしてそのイエス・キリストは今どこにおられます？復活して天にもちろんおられますよ、肉体を持って。だけど命を与える霊として今どこにおられます？皆さんのうちに。最も油注がれ、そしてイエスの栄光、イエスの皆がイスラエルにおいて、ね、また世界中に述べ伝えられている、そのイエスは今どこにおられます？皆さんのうちに。じゃあ皆さんはその意向に預かっている存在。この全地においてヨセフの意向が、ね、明かしされたようにイエスの栄光が明かしされる。そして油が無制限に注がれているお方、 The Anointed One、 油注がれた唯一のお方、このお方が今皆さんのうちにいるんです。油注ぎの器求めます？追っかけやるんですか？皆さんどこに戻るべきなんですか？この世の牢獄において我々はどこに逃げるんですか？ジーザー、内なる霊のうちに戻るんです。いろんな状況においてうまく物事がいかない、圧迫される、うわもうイライラする、うわもう投げ出したくなる、もうどうしようでもいい、ね、いろいろそういう出そうな時、どこに戻るんですか？この油を唯一注がれたイエスのもとです。イエスは今どこにいます？皆さんの霊の中です。ちょっと今日時間がですねなくなってきましたので、次回にまた続けたいと思うんですけども、このヨセフの物語ね、プリントの2番の6に書いておきましたが、非常にイエスの歩みと共通するものがあるということです。そして同時にこのヨセフの歩み方、あるいはヨセフに対する神の取り扱いは今現在の私たちにおいて現在進行形です。わかります？神の国はもうすでに来たんですよ。だけど今来つつある。そして将来イエスの再臨とともに来るんです。この来つつあるというところに今私たちはいるんですよ。ですから今私たちは牢獄に閉じ込められているかもしれない。だけどもこのヨセフの歩み方を適用するべきです。主の臨在の中にとどまるとき、主が全てを良きに計らい、必ずそこにおいて信頼を勝ち得て委ねられるんです。権威を委ねられるということは自分の裁量権が広がるということです。皆さん、自由を得るというのはこういうことですよ。自由というのは放縦ではないんです。委ねられたものを行使することです。この委ねられてね、紐の長さを長く伸ばしてもらったときに自分の裁量権が広がっていく。そのためには小さなことに忠実にあるということです。その時に皆さんにこのヨセフに対して与えられたように委ねると、あなたに委ねる、管理せよと神は私たちに権威をくださっている。ですから私たちは主が旅立っている間、戻ってくる前まで預けられたタラントをどうするんでしたっけ？用いて商売するんでしょ。この小さなことにおいて忠実であるとき、大きなものを委ねられる。そして神は現在摂理によって導かれるというところ、ここをこのヨセフの物語から見てください。次回また続けます。祈りましょう。前を電気を落としていただけますか。ああ、ジーザス。
緒に開いてください。主よ、おージーザス、イエスよ、あなたはヨセフのように銀30枚売られ、その衣を剥ぎ取られ、不義を受けてくださったことを感謝いたします。しかしそのような状況において、イエスの上には無制限に油が注がれ、神の御霊が宿っていたことを感謝いたします。したがってイエスが行かれるところどこも、そこに命があふれ、神の統治があったことを感謝します。そしてイエスの名は全地にあまねく、その意向が告げ知らされていることを感謝いたします。主よ、あなたは今天地におけるあらゆる権威を委ねられたお方であることを感謝します。無限なる神がこの人間というあまりにも不自由で束縛された存在として、私たちと全く同じ歩みをしてくださいましたことを感謝します。主はあなたにとってはそれはある意味で牢獄であります。しかしその制限された中で、あなたは忠実でありました。父から愛され、そして油を注がれ、小さなことに忠実であったことを感謝します。また白と黒をきっちりと分けた存在であることを感謝します。私たちも真理と偽りに対して曖昧な態度を取る誘惑に駆られる時がありますが、しかし人を恐れるのではなく神を恐れることができますように、黒を黒、白を白と明確に言うことができますように、この世において偽りを暴き、また真理の言葉を語るならば、あなた方は必ず迫害を受けるであろう、必ず人々からそしられ、人々からあざけられ、人々から拒絶され、人々から誤解される経験をするであろうと主は言われました。しかしそのような人々からあしらわれるとき、喜べとあなたが励ましてくださっていることを感謝します。主よ、妥協することがありませんように、世に対してこびることがありませんように、ヨセフのように明確に神に仕えるのと人に仕えるのとどちらを選ぶか、私たちもイエスかノーを持って応答することができますように。あなた方の言葉は歯科医か田舎であるべきだ、それ以外のものは悪から来る、アーメンとあなたに言って栄光を期することができますように。この牢獄において、制限された人間生活の中において、主はあなたの摂理が働いていることを感謝いたします。自分にとって単なる偶然と思えること、その中に主はあなたのご計画が種を宿していることを感謝いたします。5年10年経つときに、忠実にそこにとどまるとき、その種は芽を出し、そして花を咲かせるように、必ず目に見える形で明らかになることでしょう。今の自分の状況をつぶやくことがありませんように、今のその制限された極めて短い 自分の裁量が裁量権の及ぶ範囲が狭い、その領域の中において、また委ねられたものがわずかである、その状況において忠実でありますように。小さなものに忠実であれば大きなものを委ねられるであろう。そのために主の臨在に心を向けるように、主の臨在を見続けるように、主の臨在の中に主が働き、あらゆることを計らってくださっていることを知るように、今のその牢獄束縛の中で主の働きがあり、そこに主の良き御旨が働いていることを認めるように。お金の欠乏、人間関係のトラブル、職場の問題、家族の問題、隣近所の問題、まだ自分の体の状況、その中で私は制限を受けます。しかし制限を受けることは幸いであると知るように、主がそれを計らい、あなた方が道をそらすことがないように、主がそれを計らってくださっていることを知るように、つぶやくことなく、もがくことなく、その今自分ができることにおいて忠実であるように、自分が成し得る責任に対して忠実であるように、主が今あなた方に与えている人生の幻、人生の計画に対して忠実であるように、蓄えるものは蓄え、また自分がまくもの、また備えをすべきもの、それに対して忠実であるように、いろんな出来事において忘れ去られる、思い出してくれない、そういうもがきを感じる時もあるでしょう。しかし主の時を、主の時を信じるように。見よ、神のなすことはすべて時にかなって美しい。神の答えは遅れるように見えることがあっても間に合わないことはない。必ず間に合う、必ずデッドラインを超えることはない。あなた方の足が地に打ち当たることはないであろう。必ずあなた方を主の御手を持って支えるであろう。そのタイムリミットギリギリにおいて主の手がさっとあなた方を受け止めるであろう。その摂理に信頼するように、摂理を持って働かれる主があなたのうちにいることを知るように。まことにこの人ほどに神の霊が宿っているものが他にあろうか。その言葉はイエスよあなたに対する言葉であります。イエスよあなた以上に油を注がれているものはありません。そのお方が今私のうちにいてくださることを感謝します。そのお方から目を離すことがありませんように。私たちの栄光の望みであるイエス・キリスト、このお方に目を留め続けることができますように、そして信頼し続けることができるように、そして主の御旨の中に休み続けることができるように、安息し続けることができるように、座ることを学ばせてください。あなたのうちに座ります。手を挙げてください、手を挙げてください。お、今自分で握って重くなっているもの、今自分が厳しくなっているもの、今主の前に全てを投げ出すように、重いもの、心配なもの、不安なものを主の前に明け渡すように、主があなた方の重荷を負い、日々私たちの重荷を負うこの神に委ねるように、主よ私の重荷を日々追われるお方、
このお方に信頼するように預けなさい、明け渡すように、おう、そして主の中に休むように、安息するように、レストレストレストレス、おう、そして油を塗り込んでいただくように、おう、この油を注がれたお方から直接に油を塗っていただくように、あなた方がなすところはすべて栄えるであろう、主がすべてを計らってくださるであろう、主があなた方と共にいることに信頼するように、その主に預けるように、明け渡すように、
状況においてあなたの御手を見ることができますように。そして私たちは見捨てられたものではないことを感謝します。あなたが全てを計り与えてくださっていることを感謝いたします。その御心に御胸に信頼し安息することができますように。